聖書の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書193ページ下の段になります。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。ヨハネ福音書を読み続けまして、ずっと読み続けて十二章の結びの言葉にたどり着きました。ここはヨハネ福音書において大きな区切りとなる聖書の箇所です。ここで一つの区切りを迎えまして、この後の13章から16章までは、イエス様と弟子たちの問答が語られていきます。もうイエス様と弟子たちだけでもひたすら言葉を交わされる、そういう場面であります。そして17章ですね、17章全部祈りです。イエス様のお祈りの言葉がずっと記されて17章がありまして、そして18章からはイエス様が十字架にかけられて復活されるということが語られていくのです。ここで要するに今日の聖書の箇所で区切りが与えられて、そしてここから一つの流れに向かって進んでいく、そういう分水嶺といいますか、そういう箇所でございます。そして今日の聖書の箇所はシュエスの、言ってみれば公生涯、公の生涯の終わりの部分にあたります。ここまでシュエスは人々の前で印を行われて御言葉を語ってこられたのですが、ここでも何て言いますか、人々の前に公の形でお語りになることはおやめになるんです。なくなるわけです。けれどもはっと思っておられる方もあるかもしれません。どういうことかと言いますと、すでに36節にシュエスが群衆の前から立ち去られたということが語られて、おります。シュエスが直接群衆に向かって語られました最後の言葉はこんな言葉でした。35節、光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。こうあります。光を信じよって言われて、そしてシュエスは群衆の前から身を隠されたとあったわけです。ところが今日の箇所を見るとイエスは叫んでこう言われたとなっているわけです。学者たちの中にはこれ何かの間違いだろうと、あ、こういうことじゃないかって言って、どういうふうに言うのかというと、実はこの44節からっていうのは間違えてここ入っちゃったって、本当は 36節の後に続いていたんだって、この言葉が、今日の箇所は。そしてそうするとイエスはこれらのことを話してから立ち去ってって言ったら続くでしょって言ってる人もいますが、私はそう思いません。そうじゃないと思っています。むしろ実はこういう語り方、一見私たちの目から見ると矛盾しているように思われるような語り方をしているのがヨハネ福音書なんです。時空を超える福音書、それがヨハネ福音書だと言ってもいいと思います。いちいち引きませんが、すでにこういう語り方ってあるんです。あったんです。かつてのことを語っているようだったのが、もう今語りかけてくるという、そういうような語り、イエス様がかつて語られていた記録のようだったのが、いつの間にかこっちに向かってくる、こっちに向かって語りかけてくる言葉になって迫ってくる、そういうことがこの福音書にはあるわけでして、そしてこれがヨハネ福音書を読む私たちの醍醐味といいますか、非常に肝心なところなんです。ヨハネ福音書においてとても大事なことは、主イエスという方は今も生きておられる。そしてこの福音書において非常に大事なことは、今も生きて、ただ生きておられるだけじゃなくて、私たちに語りかけてくださる方であるということです。イエス・キリストは黙ったままでおられません。私たちに語りかけるお方です。語りかけてくるんです。そしてその語りかけられ続けてきたから、まあ、今こうして教会もここにあるわけでありまして、私たちもここにいるわけです。そして今日の聖書の言葉でとても心惹かれることは、ただ主イエスは語りかけたとあるんじゃなくて、叫ばれたということです。主イエスはここで叫んで言われたとあります。イエス様叫ばれるんです。イエス様の叫び声がここに時空を超えて私たちに向かって語られ始めて、そして締めくくりがとなっているわけです。そして新しいことに流れ込んでいく、そういう流れです。しかもここでとても大事なことは、この叫びがどういう状況の中で語られているのかということです。今日の聖書の箇所の前までで語られていたのは、群衆の決定的とも言えるような姿でありました。ここまで主イエスの印を見、主イエスの言葉を聞いてきた群衆が結果的にどうだったのかということが明らかにされています。それ不信仰だったと。信じなかったという姿が語られています。37節、このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。すべては結局ここに行き着いてしまったと語られて、そして最後の言葉も43節には、神からの誉れよりも人間からの誉れを求めたと、そういう姿が書かれていたわけです。明らかにされたわけです。そこで今日の箇所になっているわけです。私はこう思っています。こうやって不信仰だった、信じなかった、それで終わらないっていうことに意味がある。いや、こうやって人々の不信仰があらわになって明らかにされて、結局イエス様が何をなさっても、どんな言葉を語っても人は信じなかった、それで終わってるんじゃなくって、 そこでイエス様が叫ばれるんです。いや、逆に言うと諦めないんです。見捨てないんです、この信じない人間を。信じない先になお道がある、考えられないことですが、ここで語られているのはそういうことです。そしてその信じない人間は信じる可能性ということが、まあ、要するにないゼロなんですが、そのゼロの人間に対して絶望されないって言いますか、イエス・キリストはなお語られ叫ばれる、それが今日の箇所なんです。そして終わってるんです。そして十字架に向かわれるんです。このことは私は極めて重要なことだと思っています。そしてじゃあこのイエスの叫び、イエス様の叫びはどういう叫びなのか、私たちも叫ぶことあるかもしれません。叫ぶって特別なことです。普通人間が叫ぶ、私たちが叫ぶっていう時、助けて、自分がピンチ、自分が危ない、助けてっていうのは普通です。でもイエス様違いますよ。そういう叫びじゃないんです。実はここまでにもこのヨハネ福音書の中にイエス様が叫ばれたということが3回出てきます。ちょっと足早に見ておきたいと思いますが、1回目は7章の28節です。これはカリオ祭の神殿の境内でのことでありましたが、人々がイエス様は一体どこから来たのか、ナザレの出身じゃないかとか、まあいろいろ言っていたときに、28節にこうあります。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた、これは大声で叫ばれたという言葉です。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使しになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使しになったのである。自分がどこから来たのかという出自をイエス様はここで明らかにされています。非常に強く大声で語られています。それはどうしてかというと、このことが決定的に私たちの救いにとって大事なことだからです。信じるってことはイエス様がどこから来たのかっていうことを信じるってことなんです。どこから来たのかっていうのは私たちの救いのために必要だからです。そして今日の聖書の箇所でもそのことはもう一度明らかにされて語られていますね。さらにもう2回目はこういうところです。7章37節です。やっぱり7章なんですね。7章の37節にこうあります。祭りが最も盛大に言われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた、これも大声で叫ばれたという言葉です。乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。ヨハネ福音書の中の大変よく知られた言葉、御言葉です。私のところに来て飲みなさいって、私のところに来なさい、私とつながりなさい、そしたらそこから永遠の命が泉のように湧き出るようになる、命があふれ出るようになる。これを大声で叫んで言われたんです。イエス様は私を助けてっていう意味で叫ばれてるんじゃないです。むしろここでイエス様は私たち人間の救い、それを求めて叫んでおられる。しかも自分が拒絶された後に、そういう方がイエス様なんです。 そしてまたもう3回目があるんです。今度は11章です。短い箇所なんですが、ラザロの箇所ですね。43節にこうあります。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれたと、墓の穴の中に向かってイエス様が叫ばれたとあります。これもラザロ出てきなさいって、墓の中から出てこいって言って、イエス様がここで叫ばれているわけですね。死んだ者が起きよと、死んだ者起きよ、出てこいと言っておられるわけです。そうすると、死んでいた人がって言って、ラザロがって言うんじゃなくて、死んでいた人が出てきた。これも非常に象徴的です。これもやっぱりご自分のためじゃないですよね。こういうイエス様の姿が描かれてきて、そしてこの際一つの区切りとなるこの11章、ある種のまとめとも言えるような箇所で、再びイエス様が叫ばれるんです。もう一度、人々の不信仰の後で、ある神学者がこのイエス様の叫びについてこう言ってます。こういう言葉をで表現してます。ちょっと紹介しますと、こういう短い言葉でこういうふうに表現するんです。魂の救いを求める熱望が思わず生んだ叫び。またある人は言い換えて、魂の救いを生む大いなる熱心、イエス・キリストの熱心、あるいはこういうふうにも言われます。イエス・キリストの上渇き、イエス様自身が何よりも上渇いている、救いに、そういう上渇きの叫びがここに聞こえてくる。またある人はこうも言いました。イエス様がはここで真剣になっておられると言った人もいます。真剣さが現れている、救いっていうものに対してすっごい真剣なんです。そういう真剣さがこの叫びの中に現れているって言ってます。そしてそれは私たちにとって全く思いがけないことです。こんなふうに私の救いのために渇望していてくださる方がいる、おられる、それがここで語られているんですよ。救いってちょっとしたことじゃないんですよね。なんかこう、ああそうですかみたいな話じゃないんですよね。それが分かってくる、それが今日の聖書の箇所でございます。じゃあ一体どんな叫び声を上げられたのか、もう一度見ていきます。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。使わされた方っていうのは神様のことですね。ここで神様のことを見るっていうふうにおっしゃってます。私を見た者は神様のことを見たんだ。神様見たことあります？ないですよね。神様見えます？見えませんよね。神様分かりません。私たちにはどんな方かも分かりません。それが人間なんです。自然界見てもなんかすごいなと思うかもしれません。でもそれは神様ご自身ではないですよね。山や、ね、あの太陽や天体とか 星々とか、それは神自身じゃない。神が作られたものではありますが、そして神の道からを私たちはそこに見ることはできますが、神自身を見ることはできません。神は見えないお方であります。そしてまた私たちは分かりません。神の言葉分かりません。 そしてそれが人間の根本問題です。一番の人間、私たちにとっての最大の問題は、この神様のことがわからんってことなんです。神様の存在がわからんっていうだけじゃなくて、神様が神に信頼することができないってことなんです。信じるってこと、信頼することです。お任せすることです。お任せしていいか、いい方かどうかわかんないんです。わかんなくなっちゃってるんです。でもそんな私たちのために神様はイエス様を使わされたんです。だからイエス様はここでこう言われるんです。私見たら神様わかるよって、私と会ったらもう神様と会ったんだって。神様がどんな方かっていうことは、私を通してわかる。なぜなら神様が私を使わされたんだからとおっしゃるわけです。私たちの方から神様のもとにはいけない。絶対神様を自分で見出すなんてできない。だけどそんな私たちのために神様はイエス様を送ってくださったわけです。人間からこう神様に向かう道は断たれているんです。神様の方からだからイエス様を使わされて、ご自身のことを明らかにされた。そのことをここでイエス様は語っておられるわけです。そして神の御心を私たちはこのイエス・キリストを通して知ることができます。じゃあその神の御心は何なのかなんですが、それがその後46節以下で語られます。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように私は光として世に来た。これが神様の御心なんですね。光です。光の中を歩むってことなんです。私たちが闇の中じゃなくって、これが神様が願っておられることなんですよ。一番私たちに、ヨハネ福音書は最初からそのことを語っています。その光は世に来て全ての人を照らす、1章9節。この光こそイエス・キリストです。そして来られたわけです。そして来られたイエス・キリストが8章12節でこう語られます。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。こうやってヨハネ福音書はこの10章でもう一度大事な言葉をもう一度私たちに、このヨハネ福音書を通してイエス・キリストがここ大事、ここ大事みたいにしてアンダーライン引くようにして語ってくれるんですよ。語ってくださってる、いや叫んでくださってるんです。これが神の御心、光の中を歩むことで、そしてそれは最後の最後にもイエス様が実際に立ち去られる前には光の中を歩めって言っておっしゃってるわけですから、そういう方なんですよ。で、私たちは罪の中にあるとき暗闇の中に捕らえられていたわけです。実は、私ね、前こんな言葉があるのを知って愕然としたんですよ。エフェソの信徒の手紙5章の8節、これパウロという人の言葉なんですが、こういう言葉が出てきます。エフェソの教会の人たちに向かって伝道者であるパウロがこういうふうに語ります。かつてのこと、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。何に驚いたかっていうと、あなたたちは暗闇の中にいたって言われてるんじゃないんですよ。いや、あなたたち自身が暗闇だったってパウロは言ってるんです。 でも今光となってるよって、イエス様っていう方が明らかにされているのもそういうことなんだと思うんですね。もちろんこの世の中に闇がある、この世界に闇がある、この国の中に闇がある、この町にも闇がある、私たちの周りに闇がある。でもそれだけじゃない、根本的な原因は実は自分自身の中にこそ闇がある。いや、闇があるだけじゃない、あなたたち自身が闇そのものだと。でもその闇に向かってイエス様が語られるときに光が生まれてくる。そういうことなんです。ね、そうですね、悩むことってあるじゃないですか。人間ってね、教会に来て悩むってこともあるんです。教会に来て聖書を読み始めて、なんか苦しくなるみたいなことってあると思うんです。実はそれすごい大事なんです。闇が見えてくるんです。自分の中の闇が聖書の言葉ってそれを明らかにしてくる。私もなんか苦しくて苦しくてしょうがないくなったことが何度もあります。そんな時って実は大事なんです。神様が働きかけてくださらないと、神イエス様が働いてくださらないと、人間は自分の闇に気づくことも悩むこともないんです。光が差し込んでこないと闇であることが分かりません。光は闇を照らしてきて闇を明らかにします。そしてその時に私たちの闇の姿が明らかになってきます。だからもし今日もここで苦しいな、なんか悩ましいなと思っていたら、実はそこにイエス様が働いておられる。私のもとに来るようにと、私が働いてるよって、そういうことなんです。そして私たちは光の中に生きていくことが生まれてきます。ただですね、私たちはこれ救いに預かりましても、やっぱりなおも信仰の道を踏み外して迷い出てしまうことがございます。罪を犯してイエス様を悲しませるような歩みを日々にしてしまっている私たちです。イエス様はここでですから注意深く語っておられますよ。どういうことかというと、イエス様はここで言われています。闇の中にとどまることはない、私の光に預かる者は、私に救われた者は闇の中にとどまることはない。闇に引きずり込まれそうになったり迷い込んでしまうようなことはある、あるんだっていうことです。あるんだけど、もうずっとそこに浸かり続けることはありませんっていうことなんです。もう闇では飽き足らなくなってるんです。闇の中にいたらたまらなく苦しくなって、そこじゃ続かないんです。居続けれないんですよ。ちゃんと光の中に来ないと。そして次の47節のところからは裁きについて語られます。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。すごい恵み深い言葉と厳しい言葉とか並んでるように見えます。裁かないって、でも裁きがあるということが同時に語られる。不思議な言葉です。不思議な箇所、部分です。そしてここで注目したいのが言葉って言葉です。主イエスはここで私の言葉、私の言葉を聞いて、また私の言葉を受け入れないものって言われています。 私はこの部分で言葉ってことがすごく大事なんだと思っています。キリスト教は言葉の宗教というふうに言われることもあるんです。言葉っていうのをすっごく大事にするんです。ここで主イエスも叫んで言葉を語っておられますよね。意味のないことを叫ばれるんじゃないんですよ、ね、言葉を叫ばれるんです。そしてこれは聖書っていうのも言葉なんです。教会でしていることはずっとこの言葉を聞き続けるってことなんですよ。聖書っていうのを大事にしてこの言葉っていうのに固着していくわけですね。私もここで自分で好き勝手なことを思いつくままに話すわけではありません。聖書が何を語っているのか、この言葉が何を語っているのかっていうのをただ語るために牧師説教者っていうのはここに立てられているんです。そして実はこれは聖書の中で最初から語られていることです。言葉って大事ってことが創世記ってページから始まります。創世記の一章をお開きくださる方は開いていただければ、聖書の1ページ目ですが、はじめに神は天地を創造されたということから聖書は語り始められます。これはでも単に神が天地をお作りになったということを語っているだけではことがテーマではありません。実はここでも言葉がテーマなんです。この世界を作られて神様はどうやって作られてますか。神は光あれと言われた。すると言葉があった。そして何々あれ、すると言葉がそうなった。何々あれそうなった、何々あれそうなったって繰り返しなんですよね。これ明確なメッセージがあるんです。これが世界だってことなんです。この世界は神の言葉が語られ、私たちの人生は神の言葉が語られ、その神の言葉が実現していく、神の言葉がなっていくのがこの世界でありあるんだということを聖書ってのは語ってるんです。1ページ目から。そしてこの神の言葉は力があって、全く闇の中に光あれって言ったら光がないところに作られちゃうんですよ。何もないところにそれが生まれてくるんです。私はこのことと今日の聖書の言葉は重なると思っています。主イエスは言葉を語られます。救いへの熱望を持って人々の不信仰があらわになったところで言葉を語られます。どうしてかというと言葉が実現するからです。不信仰なんだけどイエス様が語られると、人々は不信仰なんだけどその不信仰の中に言葉が実現していくんです。そしてその言葉が実現することの中でイエス・キリストが十字架にかかれて死なれて死なれてよみがえるってことが起こってくるわけです。そして教会が誕生していきます。御言葉が語られていきます。で、私たちも信じないものであるものはずのものが信じるものに変えられるんです。私も信じませんでしたよ最初。全然自分の救いってのはなんか誤解してましたし、なんか軽い気持ちで教会来てましたけどね、なんかそんな深刻だと思ってなくってっていうところがやっぱあったと思いますね。だけどイエス様が真剣だったんですよ。だからね、私ね、とにかく教会にここに来続けてほしいと思ってます。そしてこの言葉の力に預かり続けてほしいと願っています。そこに望みなきところに望みが生まれます。闇に光が生まれます。不信仰が信仰に変えられます。信じれないっていう思いを抱いた時が実は大事です。そこに神が働かれるんです。人間のあらゆる絶望っていうのはとても大事なものなんです。望みを失うってことはとても大事なことなんです。 人間の望みの中で私たちは立てないからです。神の望みの中でしか立てないからです。それをイエス・キリストという方は明らかにされているお方なのです。そしてイエス様は今日の箇所でさらにこう言われます。49節、なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使しになった父が私の言うべきこと語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。父が私を通して語られている、語られる。父なる神様が神の言葉を私を通して語られている。そしてここでイエスの口から飛び出してきたすごい言葉があります。父の命令は永遠の命。これ父の命令を守ったら永遠の命が与えられるって言われたんじゃないんですよ。父の命令をあなたたちが守れば、自分で守れば、守ったら永遠の命が与えられるって言ったんじゃないんです。父の命令は永遠の命って言われ断言されたんです。つまり父の御心は、父なる神様の一番大事な御心は永遠の命。父が何よりも熱望しておられるのは、あなたたちに永遠の命を与えることだ。イエス・キリストを信じて永遠の命を与えることだということです。ヨハネ福音書の中で決定的に重要な、一つの御言葉は3章の16節です。ここにこういう言葉があります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるです、ね、今日の聖書の箇所にも反響していますよね。これが父の命令ということ一つだと思います。実はもう一つあるかもしれません。このヨハネ福音書ではこのあと13章があるんです。ここにね、命令って出てくるんですよ。起きてっていうことが、それは13章のこのあと13章を読んでいくと出てきます。これも非常に重要な言葉なんですが、34節、あなた方に新しい掟を与える。これは父の命令という、命令というと掟という言葉同じです。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。この言葉とのつながりがあるかもしれません。父の命令は永遠の命、父の掟は永遠の命。私たちが互いに愛し合うなら、そこにもう永遠で生まれている神の愛を受け、キリストの愛を受け、そこに実はもう永遠の命が始まっている。父なる神様の御心は、私たちがキリストを通して神を信じ、そして救われて、そして互いに愛し合うようになること、そこまでのことがここに含まれていると考えることもできます。若松英輔さんという方がおられます。カトリックの方ですが、私はとても好きで、この人の書いた本とかよく読みます。この間テレビに出ておられましたね。なんとかの名著とかっていう、聖書がテーマで放送されてました。この、クリスチャンの作家がこんなことをあるところに書かれていました。心に飛び込んできた言葉なんです。 遠くにいる人を抱きしめることはできない。だがその人が心の深い場所から発した言葉は、ふとしたものでもそれを受け取った人の中で生き続ける。私たちはもっと言葉を愛おしんでよい。誰にも見えないところで言葉を抱きしめながら困難を生き抜こうとしてもよいのである。若松さんがここで言葉の重要性ということを語っておられます。この人も言葉ってものすごいすごい感性を持っておられる方だと私は思っていますが、まあ、ここで言われているのは言葉っていうものが実は私たちの人生ですごい力になる、遠くの人にいる人を抱きしめることは残念ながらできないけど、でも心の底から心から心震えるような思いで発した言葉っていうのは届く。その人を支える。これは私は本当だと思っています。心からの言葉だったらやっぱ届く。もっと言葉に信頼して生きていいよ。言葉に支えられて、言葉を抱きしめて生きていいよって。そしたら困難に耐えれる、そういうことが起こってくるんじゃないか。でこの言葉っていうのは、私は若松さんの一番深いところにあるのはやっぱりイエス様の言葉だと思っています。イエス様は叫んでいます。今日も今も叫んでるんです。心の底からの言葉を、うめきの言葉を、十字架のうめきの言葉を私たちに叫んでおられるんです。滅んじゃダメだ。救いに預かれ。私を信じて。私の言葉によって。私を信じて歩め。私たちは今日、この主イエスの叫びを聞きました。私たちの救いのために必死に叫んでくださる方がここにおられます。この方生きておられます。そしてこの方の言葉には力があります。この言葉を抱きしめて困難な時代、困難な時を歩んでまいりましょう。お祈りします。父なる御神、イエス・キリストの叫び声はここで挙げられて、そしてヨハネ福音書の大事な、部分が、結びを迎えています。そのことに心震えるような思いがいたします。イエス様が私たちの救いのためにこんなにも熱い思いと心からの叫び声を上げておられることに深い深い慰めを覚えます。どうぞこの言葉のもとに立たせて私たちを生かしてください。言葉を、イエス様の言葉を大事にしながらこの一週間も歩んでいくことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美をします。賛美歌451番です。